はい、おはようございます。では礼拝を始めていきましょう。罪をもにを除く和を賛美します。ラララララララララララ3、はい。罪重荷を除くは地の力、主の地は悪魔の技をこぼつくしき力なり。力ある主イエスの地受けよう、受けよう。力ある主イエスの地受けよう、今受けよう。アーメン。お祈りします。ハレリ、愛する天のお父様、新しい朝をありがとうございます。今日もあなたの御声を私たちに聞かせてください。私たちの霊の耳を開いてくださり、あなたが語っておられることを私たちに悟らせてくださいますようにお願いいたします。この時間、聖霊様が最初から最後まで導いてくださることを期待して、尊い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、ミカ書3章1節から12節です。では、拝読いたします。私は言った。聞け、ヤコブの頭たち、イスラエルの家の首領たち。あなた方は公義を知っているはずではないか。あなた方は善を憎み、悪を愛し、人々の皮を剥ぎ、その骨から肉をそぎ取り、私の民の肉を喰らい、皮を剥ぎ取り、その骨を粉々に砕き、蜂の中にあるように、また大釜の中の肉切れのように、切れ切れに裂く。それで彼らが主に叫んでも、主は彼らに答えない。その時主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだ。預言者たちについて主はこう仰せられる。彼らは私の民を惑わせ、歯で噛む者があれば平和があるようにと叫ぶが、彼らの口に何も与えない者には聖戦を宣言する。それゆえ夜になってもあなた方には幻がなく、暗闇になってもあなた方には占いがない。太陽も預言者たちの上に沈み、昼も彼らの上で暗くなる。先見者たちは恥を見、占い師たちは恥ずかしめを受ける。彼らは皆口ひげを覆う。神の答えがないからだ。しかし私は力と主の霊と公義と勇気とに満ち、ヤコブにはその背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げよう。これを聞け、ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を忌み嫌い、あらゆる正しいことを曲げている。血を流してシオンを建て、不正を行ってエルサレムを建てている。その頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの上にかかってこないという。それゆえシオンはあなた方のために畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。アーメン。では内容を簡単にまとめます。預言者ミカは、民の指導者たちが民から奪い取っているので、神は指導者たちに顔を隠されると警告しています。同じように預言者たちが民を惑わしているので、神は答えないで預言者たちが恥を見るようにします。それゆえミカはエルサレムは廃墟になるという厳しい宣告をします。では最初に主から示されたことをノートに書き記していきましょう。はい、それでは準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は全体を通して特に1節と9節のヤコブの頭、イスラエルの家の首領たちという民のリーダーが抗議を知っていながら、それに全く180度反して異なったことを行っていることに対して、神様が厳しく警告されているというところに目が止まりました。特に口では平和があるようにと、また私たちの中に主がおられると言いながら、やってることは逆である。現行不一致として、大切なメッセージは、そういう霊的な指導者に対して、一節と九節にあるように、シェマーという、聞けという、霊的指導者は聞くということが大切だということを悟りました。以上です。
はい、私は8節に目が止まりました。しかし私は力と主の霊と公義と勇気とに満ち、ヤコブにはその背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げよう。堕落したというか、もう本当に主に敵対する偽預言者たちが横行する中に、主は誠の預言者を送られるなと思いました。またその預言者が力と主の霊と公義と勇気に満ちている、そのような人を通して主が自身、本当に語られる、少ない人であっても誠に、この裁きを語られるお方だなというところに目が止まりました。以上です。
はい、私は4節に目が止まっています。それで彼らが主に叫んでも、主は彼らに答えない。その時主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだ。という箇所で、神様は、この罪を行う者、罪を悔い改めていない者に対して、御顔を隠されて、いくら主に叫んでもお答えならない。ということに、心が止まっています。以上です。
はい、私は4節や6節、7節あたりで、この、指導者たちが民に対する、指導者たちの民に対する態度というのが、この神様の答えと非常に関係があるんだなということを思いました。神様が答えない、また幻や啓示がないということが、人々を指導する人たちの罪があって、そういうものが与えられないことがあるということを思わされました。以上です。
はい、私も4節に目が止まりました。指導者たちの悪のゆえ、主は祈りに応えてくださらないというところを理解しました。行いが悪いと、いくら主の皆を叫んでも、悔い改めることをしないと神様は答えてくださらないお方だと思いました。そして公義を愛する主は行いによって彼らを裁かれるのだなということを、教えられました。はい、それではもう少し深くリボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか？自分に何を語っているでしょうか？しばらく黙想しましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、御父はどのようなお方であるか、一節九節、神様の御心と正反対に歩む指導者に対して、御言葉に耳を傾けよと、また聞けと命じられるお方です。また八節も御父に関してですけれど、御心に反し民を搾取し、口先だけのメッセージを伝える霊的指導者に対して、聖霊と御言葉に満たされ悔い改めを迫る預言者を起こされるお方です。また、御父と示される罪ということですけれど、4節と、6節7節、御心に反して、民を苦しめる者、そういう霊的指導者に対しては祈りに応えてくださらず、また幻や夢を出さらないということです。以上でございます。
はい、私は1節から、4節のところで避けるべき行動ですけれども、 一節のところにイスラエルの家の首領たちがあなた方は公義を知っているはずではないかと書かれていて、神の律法を知っている人々、神の公義を知っている人たちが全く真逆のことを行っていたんだなということを思いました。言葉が必要で、自分がこう何かしっかり立てなくって不安定な時には御言葉に頼りたい時には御言葉の基準に生きていても、まあ、自分の力で立てるかのような時には言葉と真逆に逆らって生きていくものなんだなと思いました。ちょうどイスラエルの民も荒野でそのようにしていたなということを思い起こして、避けるべき行動として御言葉というのは自分の良い時悪い時に関わらずいつでも頼り指針とすべきものであるなということを思いました。それから五節のところで、彼らは私の民を惑わせ、歯で噛むものがあれば平和があるようにと叫ぶと書いてあって、歯で噛むものというのが、この蛇が獲物を捕らえ噛みつく時の表現だというふうに注釈に書いてあって、こう自分を肥やす、養うために預言者を名乗って、その働きをしようとするものは悪の手先だなということを教えられました。悪魔に対して主は8節にあるように、誠の預言者を送られるお方だと思いました。暗い時代にこそ、こういう偽預言者が横行する暗い時代にこそ誠の預言者を送られるお方だということも教えられました。イエス様がちょうどそのように暗黒の時代と言われる時代に送られたように、誠の預言者はそういう時代に活躍すると思いました。はい、以上です。
はい、私は4節ですね。4節を通して警告を教えられています。この彼らが主に叫んでも主は彼らにお答えになりませんでした。その時主は彼らから顔を隠されると、その理由は先ほどもありましたけれども、彼らの行いが悪いからだということで、主は罪、また間違って方向に歩んでいながら、それに気づかずに、とにかくその道を軌道修正しないものに対しては本当にもうご自身を隠されると、そして、恵みと祝福が解かれなくなるということを教えられています。本当にこう自分自身がいつも御言葉の光に照らされるようにこう減り下って、またその自分の罪を悟る必要があることを教えられています。以上です。
はい、私は、この指導者たちの罪が特に3節などで、私の民の肉を喰らいとか、また口に何も与えないものに聖戦を宣言する、また賄賂をもらって人々にこの占いをする、まあ、こういうふうにして、まあ、民から奪っているということが大きな罪であるということなんですけど、逆に言うとこのイエス様が、本当にその反対の道を行かれて、自分に敵対する人をも愛し、まあ、無償で自分自身のものを得る、まあ、そういう道であったなということを改めて模範として思い起こさせられました。以上です。
はい、私は、8節からこのミカは誠の預言者だなということを思いました。他の預言者のように口先だけで悔い改めないということはなく、その日の罪をはっきり告げるというのがすごいなと思いました。この罪を告げると必ず反対者が出てきて、また命も狙われるかもしれないという、そういう時においてミカは自分の命すら惜しまずに本当に主に捧げて預言者としての人生を全うしているなということを思わされました。これは模範として受け取りました。以上です。では、与えられた御言葉を自分の実生活に適用する時間を持ちましょう。はい、では適用の分かち合いをしたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は、一節と九節の聞けという言葉がずっと心に留まって、いました。私はいろいろ決めなければいけないことや これからの方向についての光が必要なんですけれど、私の問題は何であるかというと、御言葉を必死に求める、そういう霊的なこの渇きがなかったということで、主を悲しませてきたことに対する悔い改めをしました。そして御言葉に基づいて進んでいけるように、特に御言葉に対する強い植え替えを求めていこうと思わされました。特に今日ここを読んで、ジョージ・ミューラーの祈りの方法を思い出させていただきました。ジョージ・ミューラーは5万回の祈りが答えられましたけど、その前にしっかりと御言葉を探し求めて、それからこの祈りに入った。御言葉なしには祈りに入らなかった。自分の本当に欠けてたところはそこだなと思わされて、ジョージ・ミューラーを模範としていこうと思います。以上です。
はい、私はまず自分自身の吟味というのを語られて、西洋原者や指導者たちが堕落した時には、自分の力を誇り、また自分のを満たすために、まあ、こういうことを行っていたということ。一方で、本当に主が使わされた誠の預言者は、主の力によって立ち、また主の益となるために、神の国のために、自分の利益を捨てて預言をしたということを思ったときに、自分自身の本当にその働きの一つ一つをよく吟味していく必要があるなと思いました。それともう一つ、まあ、宣教旅行が予定されているところに参加すべきかどうかということを、まあ、ずっとこの1週間ほど祈ってきてるんですけれども、まあ、本当に今日この箇所を読みながら、その地に対する祈る思いというか、すごくその地で起こっていることを主が適応的にですけれども、ここを通して教えてくださっているのかなということを思いました。まあ、もし宣教旅行に参加するならば、完全に自費で参加したいなということも思わされました。以上です。
はい。私は、今日のデボーションを通して、神様の御声をしっかり聞き分けるために、自分の内にある罪、問題、そのようなものにフォーカスして、悔い改めていく必要があることを教えられました。まあ、黙想している中で、自分自身の今まで気づかなかった罪だとも思っていなかったことが示されましたので、そのことについて悔い改め、祈る時間を持っていきたいと思いました。以上です。
私も、まず、最近すごく忙しくて、本当に御言葉を深く聞く時間がなかったということを思わされ、この度の時間を本当に御言葉のために使いたいということと、そして五節を通して彼らの口に何も与えないものにはというのは、でもイエス様がそういう人々、自分と敵対するような人々も愛するという、そういうスピリットを持っておられて、本当に自分もそれに習っていきたいなと思いました。自分に良くしてくださる方々だけではなくて、離れている人々のために本当にできることをしたいなということを思いました。以上です。
はい、私は偽預言者たちのように口先だけで行動が伴わないということがないようにしたいなということを思わされました。今日はそんなに重要なイベントはないんですけれども、でも神様が語らせてくださるチャンスが与えられれば、言葉をはっきりと語っていきたいなということを思わされました。以上です。では、一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちに必要な御言葉を与えてくださり、私たちを悔い改めと促してくださっていることをありがとうございます。主よ、どうぞ私たちも公義を愛し、主の行いをすることができますように、一日を導いてください。主と共に歩む、御霊に導かれて歩むものとならせてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
共に 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。